会の広報岩で、2016年6月、第123号、発行、岩出市役所市長公室、制作、朗読グループ岩出弥生会、今月の目次です。表紙1ページ、特集、私たちと環境、2ページ、情報トピックスは4ページから10ページまでです。表彰、平成28年度市民農園追加募集、4ページ。大雨洪水による災害について、家具転倒防止金具等取り付け事業について、5ページ。障害理解講演会を開催します。国民健康保険に加入する方へ、国保税の納入は口座振替で、6ページ、平成28年度国民健康保険税について、7ページ、日帰り人間ドックを受けてみませんか。6月4日から10日は、歯と口の健康習慣です。8ページ、介護保険制度は皆さんが納める保険料で支えられています。9ページ、地域包括支援センターってどんなところ？生ごみ処理容器、電動式生ごみ処理器購入補助制度について、10ページ。暮らしの情報は11ページから21ページまでです。税・料金、11ページ。健康・介護、13ページ。環境・エコ、14ページ。募集16ページ、講座催し16ページ、お知らせ18ページ、スポーツの大会結果19ページ、緑化センターのお知らせ19ページ、子育てコーナー20ページ、6月の相談広告21ページ、青少年健全育成コーナー22ページ、人権を考える集い発表作文23ページ、図書館へ行こう24ページ、町の話題25ページ、選挙権年齢が18歳以上に、平成28年熊本地震義援金箱の設置について26ページ、目次終わり。今月の表紙は、太陽の光を浴びてピンクの花びらがまばゆいほどに輝いている満開のアジサイと、葉桜の並木が作る緑のトンネルの下を微笑みながら手をつないで歩くカップルの写真です。また紙面の右上に、宗平ちゃんと桜をデザインした10周年記念ロゴが載せられています。
特集、私たちと環境。私たちの暮らしに必要な資源と環境を守るため、身近なことから考えてみてください。世界の平均気温は上昇傾向にあり、そのことでさまざまな変化や影響が生じると予測懸念されていることはご存知だと思います。日本でも大雨による災害の発生や動植物生息域の変化などが問題となり、地球温暖化による影響であると考えられています。温暖化の進行を食い止めるために、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量を減少させていく取り組みを世界各国で進めた結果、国連気候変動枠組み条約締約国会議 COP という組織が形成され、その第一回活動が1995年ドイツのベルリンで開催されました。その中でも1997年に日本の京都で開かれた COP3 京都会議では、世界の国々が 温室効果ガスの削減を目的にすることを定めた京都議定書が制定されたことで、この活動の注目を浴びています。直近ではフランスのパリで行われた COP21 で、京都議定書に続く2020年以降の新しい温暖化対策の枠組み、温室効果ガス削減について各国においてある一定の成果を得ました。温室効果ガス削減のために、地球温暖化が進む原因となっている温室効果ガスの中で最も多く含まれているのが二酸化炭素です。二酸化炭素は主に石炭、石油などの化石燃料を燃やすことで発生します。家庭でも電気、ガス、灯油、ガソリンなどのエネルギーを使っていますので、節約を心がけることで二酸化炭素の排出抑制につながります。また日本では排出されたゴミを処分する方法として、焼却して灰にする、残ったものを埋め立て処分するなどの方法が取られています。焼却するゴミの量を削減することで二酸化炭素の排出が抑制されます。2013年度の家庭からの二酸化炭素排出量は1世帯あたりおよそ5370kgCO2、 その用途別内訳は、照明・家電製品から 36.2%、 自動車から 23.7%、 給湯から 12.8%、暖房から 12.4%、 ゴミから 5.6%、 キッチンから 4.7%、 冷房から 2.5%、 水道から 2.0% です。循環型社会へ、ゴミとして捨てていたものを再使用、再生利用することは、廃棄処分するものが少なくなるだけでなく、資源を有効に活用し大切に使うことにより、環境への負荷を少なくできます。リユース、リジュース、リサイクル、 3R 運動です。未来の地球のために、使い捨ての社会から資源を大切にする循環型社会の構築が今求められているのです。少しの心がけで、節電や節エネルギー、またゴミの削減は、どこかの誰かが頑張って成果が出るものではありません。皆さんがいつも少し心がけていただくところから始まります。少しの距離なら自動車はやめて自転車か徒歩で、外出前に少し早めに冷暖房のスイッチを切るなどは、電気やエネルギーを大切に使いますし、紙ゴミは小さくても分別しようという心がけで、二酸化炭素の排出抑制やゴミの減量化も進んでいきます。多くの人がちょっとしたことに気づいたとき、実行していただくことが大切です。無理をせず、いつも少し気にかけていただきたいのです。未来の地球、将来の子どもたちのために、家庭圏ゴミ袋の実態調査見学会を区自治会からのご要望により開催いたします。お問い合わせください。詳しいお問い合わせは、市役所電話62-2141、生活環境課、生活環境係へどうぞ。特集、私たちと環境でした。
岩出市誕生10周年特別記念事業として環境特別記念講演会を行います。エコで行こう、環境について考える。日時は6月19日日曜日、第1部午後1時30分から、第2部午後3時15分から、いずれも45分公演です。講師は東京海洋大学名誉博士さかなくんです。場所は旧和歌山県議会議事堂、通称一条閣。定員は一部二部ともに350人です。観覧ご希望の方は往復はがきでご応募ください。申し込み多数の場合は公開抽選とし、結果をはがきでお送りします。詳しくは6月1日以降、市のウェブサイトまたはポスターをご覧ください。ポスターは各地区公民館に貼っています。お問い合わせは市役所電話 62-2141 生活環境課生活環境係へどうぞ。情報トピックス、次の方々が表彰されました。第26回危険業務従事者叙勲、元和歌山県警部田村秀夫さんが警察功労で瑞宝装甲賞を受けられました。同じく元大阪府警部補松田耕作さんが警察功労で瑞宝炭鉱賞を受けられました。近藤信孝さんが私学振興により和歌山県知事表彰を受けられました。おめでとうございます。
平成28年度市民農園追加募集のお知らせです。岩出市では市民の皆様に野菜や草花などを栽培していただき、土や緑などの自然との触れ合いを通じて農業に対する理解を深めていただくために市民農園を開設しています。市民農園の利用を希望される方は次の要領でお申し込みください。対象は岩出市内にお住まいの方、ただし同一世帯につき1件の応募となります。利用期間は申し込み日から平成29年3月末まで、使用料は1000円です。ただし利用期間の途中に利用を停止する場合も返還いたしません。印鑑をご持参の上、産業振興課へ直接お申し込みください。場所および区画数は産業振興課までお問い合わせください。区画数が余り次第募集を締め切らせていただきます。なお水道、トイレ、駐車場はありません。農具などについては各自でご用意ください。お問い合わせは産業振興課農林係、電話 63-5840 へどうぞ。大雨・洪水による災害について。梅雨は大雨や洪水による災害の発生しやすい時期です。土砂災害や河川増水氾濫に厳重に警戒してください。大雨・洪水時の注意点、最新の気象情報を十分注意する、河川に近づかない、危険を感じたら早めに自主避難する。なお気象情報などを携帯電話やパソコンに電子メールでお知らせする防災和歌山メール配信サービスも無料で登録できますので、ぜひご利用ください。登録は次の順序で行ってください。 1. 迷惑メール防止機能の解除。登録を行う前に防災 BOUSAI wakayama.lg.jp ドメインからのメールを受信できるように設定してください。2. カラメールの送信。レジスト regist@bosai.pref.wakayama.lg.jp このアドレスにカラメールを送信してください。件名、本文の記入は不要です。紙面の QR コードを携帯電話に読み込んでメールを送信することもできます。3. 返信メールが届きます。登録用 URL が記載されたメールが返信されます。 4. 登録。登録用 URL にインターネット経由でアクセスし情報を登録します。 5.登録完了。登録完了通知メールが届けば登録は完了です。登録内容の変更も同じ手順になります。登録内容の変更時、登録完了メールは届きませんのでご注意ください。お問い合わせは市役所電話 62-2141 総務課危機管理係へどうぞ。家具転倒防止金具等取り付け事業について。地震で家具が転倒すると室内に物が散乱して避難の妨げになったり、下敷きになって怪我をしたり、最悪の場合は命を落とすこともあります。そこで身近な対策の一つに、家具を金具などで固定する転倒防止対策があります。岩出市では対象者に対してタンスや本棚などの家具に転倒防止金具などを取り付ける岩出市家具転倒防止金具等取り付け事業を実施します。対象は岩出市内にお住まいで次のいずれかに該当する世帯であって、当該世帯の構成員では金具の取り付けが困難である世帯に属する方とします。1.65歳以上の方がいる世帯。 2. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾患医療受診券の交付を受けている方がいる世帯。 3. 介護保険の要介護認定で要介護1以上とされている方がいる世帯。4. その他市長が特に必要と認める世帯です。タンス、本棚、テレビなどが対象です。1世帯3点以内とします。取り付けにかかる費用は無料ですが、金具代は利用者の自己負担となります。例えば L 字型金具を使用し3台の家具を固定する場合1000円程度です。申し込み期間は6月1日水曜日から平成29年2月28日火曜日までです。ご希望の方は申し込み書を総務課窓口までお持ちください。申し込み書は総務課窓口で配布、または市ウェブサイトからダウンロードできます。お問い合わせは総務課危機管理係へどうぞ。
障害理解講演会を開催します。4月の障害者差別解消法施行にあたり、障害や障害のある方への理解を深めることを目的に障害理解講演会を開催します。第1部は、描く、作る、踊るを仕事にするアート系作業所、就労継続支援 B 型事業所ポズックによる珍論楽団。第2部は講演を行います。講師として映画ゆずり派命のことづけの監督で NHK みんなの手話の講師を務めた早瀬健太郎さんをお招きします。早瀬さんは ご自身が聴覚障害者で老児の教育に携わっておられます。講演では手話から始まる新たな出会いと題して、ご自身の生い立ち、手話の魅力、耳が聞こえないということ、東日本大震災で障害者が置かれた状況などについてお話しいただきます。6月4日土曜日午後1時30分から市民総合体育館小ホールで行います。内容はポズックによる珍論楽団と講演手話から始まる新たな出会いです。入場料は無料です。手話通訳、要約筆記、磁気ループがあります。また早瀬健太郎監督 DVD 上映会が6月3日金曜日午後1時30分から岩出図書館大会議室で行われます。内容は1、命のことづけ、死亡率2倍、障害のある人たちの 3.11 37分、2、譲り派、君もまた次の君へ103分、全国ろうあ連盟が創立60周年を記念して制作したヒューマンドラマです。お問い合わせは市役所電話 62-2141 福祉課障害福祉係へどうぞ。国民健康保険に加入する方へ、国保税の納付は口座振替で。平成28年1月から岩出市国民健康保険に加入する方の国民健康保険税は納め忘れのない口座振替での納付が原則になりました。加入届出の際には口座振替のお申し込み手続きをお願いします。なお次の取扱い金融機関でも直接申し込みできます。紀陽銀行、南都銀行、紀の国信用金庫、近畿労働金庫、紀の里農業協同組合、池田泉州銀行和歌山支店、ゆうちょ銀行、郵便局です。ゆうちょ銀行、郵便局で口座振替を希望される方は窓口で直接申し込み手続きをお願いします。手続きに必要なものは預貯金通帳など振替口座の分かるものと金融機関届出印です。すでに国民健康保険に加入している方には納税通知書の送付などに合わせてお願いしていきます。年金から国民健康保険税が転引きされている方は除きます。振替日は各納期の末日です。お問い合わせは市役所電話 62-2141 保険年金課国保年金係へどうぞ。平成28年度国民健康保険税について。国民健康保険税は医療分、後期高齢者支援金分、介護分を一定の税率で計算した所得割、資産割、均等割、平等割の4つの合計額で課税されます。ただし介護分については40歳以上65歳未満の方にのみ課税されます。なお今年度の税率の改正はありませんが、国の税制改正により医療分、後期高齢者支援金分について付加限度額が引き上げられました。また国保税の減額の対象となる軽減反転所得が拡充されました。詳しくは保険年金課国保年金係までお問い合わせください。
日帰り人間ドックを受けてみませんか。対象は岩出市にお住まいの満30歳以上の岩出市国民健康保険に加入されている方、または後期高齢者医療制度に加入されている方で、保険税・保険料を滞納していない方、または 農夫製薬をかばし履行中の方です。申し込み受付の時点で検査結果などの個人情報を市が医療機関から提供を受けることに同意したものとみなします。定員は国民健康保険加入者50人、後期高齢者医療10人、どちらも先着順です。検査費用のうち1万円の自己負担が必要です。検査項目は身体測定、視力・聴力検査、血液検査、尿便検査、血圧、心電図、眼底、肺活量、胃・造影検査などです。医療機関は富田病院と公立長病院です。申し込みに必要なものは国民健康保険または後期高齢者医療の被保険者証と印鑑です。申し込み期間は6月1日水曜日から定員になり次第終了します。市役所保険年金課の窓口に備えている申し込み書に記入の上、直接窓口でお申し込みください。なお電話での申し込みは受け付けておりませんのでご了承ください。後期高齢者の方で大腸が困難な方には郵送での受付もいたします。ご自宅へ申請書を送付いたしますので次のところまでお問い合わせください。市役所電話 62-2141 保険年金課、国民健康保険は国保年金係、後期高齢者医療は保険医療係へどうぞ。日帰り人間ドックでした。6月4日から10日は歯と口の健康習慣です。8020運動を知っていますか？80歳になっても20本以上の歯を残そうという運動です。私たちはもともと親知らずを除く28本の歯を持っています。ところが年とともに虫歯や歯周病が原因で歯の数が減っていきます。特に歯周病は自覚症状がないため放置されることがしばしばで、成人のおよそ 80% がかかっています。最近では歯周病が全身に及ぼす影響がクローズアップされています。口の中の細菌が誤って気道に入り誤嚥性肺炎を引き起こしたり、糖尿病の悪化や心筋梗塞、脳梗塞にもなりやすいなどと言われています。歯周病はストレスや偏食で栄養摂取が不足して抵抗力が低下したところに歯磨きがおろそかになり、歯垢をためてしまうと発症してしまうと言われています。健康で快適な生活を営むためには何といっても充実した食生活は欠かせません。そのためには最低20本の歯を残すことが必要です。歯と口の健康を保つためのポイントを3つ紹介します。 1. 定期的な検診を受けましょう。今年度40歳、50歳、60歳、70歳になる方を対象に歯周疾患検診の案内はがきをお送りしています。 2. 定期的に歯石を取ってもらいましょう。歯垢を歯石にさせないように正しい歯磨きをすることはもちろんですが、ついてしまった歯石は歯科医院で専用の器具を使って取り除いてもらいましょう。3. 歯間ブラシや糸ようじなどの歯間清掃用具を使いましょう。通常の歯磨きだけでは歯と歯の間の汚れに届かない場合があります。歯周病予防の第一歩は原因となる歯垢を取り除くことですので、歯間ブラシや糸ようじなどを活用しましょう。お問い合わせは保健推進課電話 61-2400 へどうぞ。
介護保険制度は皆さんが納める保険料で支えられています。介護が必要になった時に安心してサービスを受けられるよう保険料は必ず納めましょう。 第1号被保険者65歳以上の方の保険料について、第6期介護保険事業計画で推計した岩出市の介護サービスにかかる費用のうち、第1号被保険者が負担する割合に応じて基準額を決定し、本人と世帯員の市民税の課税状況や前年の合計所得金額などによって個人ごとの保険料段階が決まります。第1段階から第11段階まであります。基準額は第5段階の62,800円です。保険料の納め方は原則として年金からの転引き特別徴収になりますが、受給している年金の額や種類によって納付書または口座振替による納付普通徴収になる場合があります。納め方を選択することはできませんので、通知書の納付方法に従って納付をお願いします。普通徴収の方は口座振替を利用することができます。市役所や市指定の金融機関などでお申し込みください。第2号被保険者で40歳以上64歳未満の方の保険料の納め方、加入している健康保険の保険料と合わせて納めていただきます。保険料は健康保険によって算出方法が違います。介護保険料の納付は介護保険法の中で定められています。災害などの特別な事情がなく滞納を続けると滞納期間に応じた措置が取られます。詳しくは市役所長寿介護課介護保険係へお尋ねください。介護保険制度についてでした。
地域包括支援センターってどんなところ？地域包括支援センターは高齢者の皆さんがいつまでも住み慣れた地域で安心して生活を続けられるように、介護、保険、福祉、医療などのさまざまな面から高齢者やその家族を支援しています。自立した生活を支援します。元気で生活できているので今の状態をなるべく維持したい。足の筋力が衰えているので介護予防のプログラムを受けるよう勧められた。要支援と認定されたが、どのようなサービスが利用できるか。高齢者の集まりがあるため、健康の話をしてほしいなど。介護保険サービスを利用したい。家族の介護のことで悩んでいるなど、何でもご相談ください。悪質な訪問販売の被害に遭い困っている。財産管理に自信がなくなってきたが、頼める人がいない。家族がいないので、この先認知症などになったときに心配など、皆さんの権利を守ります。お問い合わせは、地域包括支援センター、電話 62-2141 までどうぞ。生ごみ処理容器、電動式生ごみ処理器、購入補助制度についてのお知らせです。生ごみ処理容器の補助率は4分の3で、A タイプ130リットル、自己負担は1296円です。B タイプは15リットル、2個で1セット、自己負担は1020円です。印鑑をご持参の上、生活環境課までお越しください。なお、電話でのお申し込みはできませんので、ご了承ください。電動式生ごみ処理器は、補助率2分の1で、補助上限額は3万円です。申請書は、生活環境課窓口、または市ウェブサイトから入手できます。補助要件、
申し込み方法など詳しくは生活環境課廃棄物対策係までお問い合わせください。生ごみ処理機についてでした。
暮らしの情報、税料金です。後期高齢者医療被保険者の皆様へ、平成28年度後期高齢者医療保険料額は7月に決定します。また平成28年8月から後期高齢者医療被保険者証が変わります。保険料額決定通知書および被保険者証は7月中旬ごろ送付します。お問い合わせは保険年金課保険医療係までどうぞ。納期限のお知らせです。市県民税第1期および前期全納分、国民健康保険税第1期、介護保険料第1期の納期限は6月30日木曜日です。国民健康保険税6月の夜間納税相談日は9日木曜日と23日木曜日です。午後8時まで保険年金課の窓口で行います。税料金でした。
健康介護です。食中毒にご用心を。夏場は高温多湿になるため食中毒が多発する時期です。食中毒をよく知り予防しましょう。食中毒の原因はウイルスや細菌、化学物質に汚染された食品や飲料水、またはフグの肝、毒キノコなど体に有害なものを飲食することによって発症します。主な症状は吐き気や嘔吐、腹痛、下痢などの急性胃腸炎症状や麻痺などの神経症状として現れます。食中毒予防の三原則。細菌やウイルスが原因の食中毒は、食品内に食中毒菌がいないか、いても食中毒を起こす量でなければ発生しません。つまり食中毒菌が住みやすい環境や増える環境を作らないことが予防の基本です。食中毒菌をつけない、増やさない、殺すの三原則で食中毒を予防しましょう。こんな点に気をつけてください。布巾などの洗い残し、野菜の泥や汚れ、カット野菜の消費期限など、こんな時は必ず手を洗いましょう。外出から帰った後、鼻をかんだ後など、症状が現れたら自己判断で下痢止めや嘔吐止めの薬を服用するのは危険です。速やかにかかりつけ医の診断を受けましょう。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 どうぞ。成人検診の事前申し込みされた方へ、特定検診とがんのセット検診のお知らせです。日時は16日木曜日、23日木曜日、29日水曜日、30日木曜日、午前8時30分から10時30分まで。場所は総合保健福祉センターです。献血のお知らせです。11日土曜日、大桑ミレニアシティ岩出店。25日土曜日、エバーグリーン岩出中房店。時間は午前10時から正午と午後1時から4時30分までです。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 どうぞ。6月の休日歯科診療のお知らせです。当番医は次の通りです。5日日曜日、水崎歯科医院、岩出市宮、電話 62-9898、12日日曜日、谷口歯科医院、紀の川市名手市場、75-4467、19日日曜日、なごみ歯科クリニック、岩出市根頃、69-0118、26日日曜日、北村歯科医院、紀の川市岸川町北、64-2194です。受診の際は、電話などで確認の上、ご来院ください。当番医が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは、消防署、電話、61-1791にお問い合わせください。休日歯科診療のお知らせでした。国民健康保険、保険証用点字シールを配布します。国民健康保険非保険者証と他のカードを識別できるように、点字で保険証と印字した透明のシールを作成しました。点字シールは市役所保険年金課窓口に用意していますので、ご活用ください。お問い合わせは保険年金課国保年金係へどうぞ。国保後期特定健診を受けましょう。年に一度の特定健診をぜひ受診して、生活習慣病の予防にお役立てください。75歳未満の国保加入者は無料です。平成28年度の対象者の方には、黄色の特定健康診査受診券を送付しています。また、4月以降に岩出市国民健康保険に加入された方で、特定健診の受診を希望する対象者の方にも受診券を発行します。集団健診は、6月16日木曜日、23日木曜日、29日水曜日、30日木曜日、午前8時30分から10時まで。場所は総合保健福祉センターです。個別健診は来年の1月31日まで。市内の指定医療機関へ受診の予約をしてください。特定健診は集団健診か個別健診のどちらかのみになります。75歳以上の方は個別健診のみになります。期間は6月1日から来年の2月28日までです。5月下旬ごろに和歌山県後期高齢者医療広域連合から送付された受診券受診票と非保険者証をお持ちの上、県内の協力医療機関で受診してください。検診には自己負担600円が必要です。お問い合わせは保険年金課国保年金係へどうぞ。健康介護でした。
環境エコ。可燃ごみ袋無料配布引き換えは6月1日からです。毎年1回、各世帯の人数に応じたゴミ袋の無料配布があり、それを使い切った後は個々に購入していただきます。なお、無料配布引換券は5月末に発送しています。ただし、人数算定などは平成28年4月1日時点の人数を基準とします。福祉加算配布について、各世帯の人数に応じた無料配布枚数に加えて、生活環境課窓口にて、本人または家族などにより申請をいただいた上で、ゴミ袋を配布しています。ただし、申請は年1回です。平成27年6月以降で申請された方は対象外となります。7月から来年6月までの1年間の無料交付分の申請は6月から受付をします。 要件など詳しくは生活環境課廃棄物対策係までお問い合わせください。地球温暖化対策シリーズ97回、地球温暖化パネル展示。岩出市では環境月間の6月1日から14日にかけて地球温暖化パネルの展示を市役所玄関ロビーにおいて行います。地球温暖化防止の推進のためには行政・事業者はもとより市民の皆様の協力が必要で、地域社会のすべての構成員が参画することが重要です。環境月間環境の日を契機として、ゴミの減量化、エアコンの温度設定、テレビや電気製品を不要につけないなど、市民一人一人の身近な地球温暖化防止の取り組み、省エネルギーを基本としたライフスタイルの実施にご協力ください。お問い合わせは生活環境課生活環境係へどうぞ。岩出市で収集できないゴミの有料回収について、市では収集できない廃棄物を有料で回収する機会を設けております。実施内容については次の通りです。6月26日日曜日午前8時から午後2時まで、市民総合体育館北側駐車場で実施します。主な引き取り品目は農業用ビニール、コンクリート、家庭用消火器、タイヤ、コンクリートの物干し台、暖房用機械器具などの機械器具類、バッテリー、バイク、農業機械、パイプハウス用鉄類、自動車金属部品などです。なお、その他の廃棄物につきましては、当日現地でご相談ください。ただし、家電リサイクル法対象品目、テレビ、洗濯機、冷蔵庫、エアコン、薬品、油類などについては回収できません。詳しくは生活環境課、生活環境係までお問い合わせください。クリーンセンターからのお知らせです。6月の不燃物と資源ごみの回収予定日は、県道泉佐野の岩出線より東側の地域、缶・瓶類の不燃物は1日と15日第1・第3水曜日、資源ごみは毎週金曜日です。県道泉佐野の岩出線より西側の地域、不燃物は8日と22日第2・第4水曜日、資源ごみは毎週木曜日です。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係、または岩出クリーンセンター電話 62-0814 へどうぞ。環境エコでした。
募集です。女性と男性が共に生きる街を目指して、6月23日から29日までの1週間は男女共同参画週間です。男女共同参画をより身近に感じられるような事業を企画・実施していただける団体を募集します。対象は市内の団体など、募集数1事業、募集期間は6月1日水曜日から7月13日水曜日までです。事業実施時期は来年の2月末日まで。事業経費は5万円まで支援します。要項は市長公室窓口または市ウェブサイトからダウンロードできます。お申し込みお問い合わせは市長公室男女共同参画担当までどうぞ。長消防組合では消防職員2人救急救命士を2人募集します。申し込み期間は6月13日月曜日から17日金曜日まで。試験案内の交付など詳しくは長消防組合消防本部総務課 電話 61-1792 へお問い合わせください。平成28年度国家公務員採用一般職試験高卒者試験を実施します。申し込み受付期間はインターネットでは6月20日から29日まで、郵送または持参の場合6月20日から22日までです。一次試験は9月4日日曜日、試験会場は和歌山市大阪市ほか、詳しくは人事院近畿事務局試験第二係、電話 06-4796-2191 までお問い合わせください。放送大学の学生を募集します。平成28年度第2学期10月入学の学生を募集中です。放送大学はテレビ、ラジオ、インターネットを通して学ぶ通信制の大学です。心理学、福祉、経済、歴史、文学、自然科学など幅広い分野を学べます。働きながら学んで大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、さまざまな目的で幅広い世代や職業の方が学んでいます。出願期間は第1回が8月31日まで、第2回は9月20日までです。資料請求は無料です。お問い合わせは放送大学和歌山学習センター、電話 073-431-0360 へどうぞ。岩出市の職員採用試験のお知らせです。10月採用と来年の4月採用の保健師を1人ずつ募集します。申し込み期間は持参の場合6月1日水曜日から17日金曜日まで、郵送の場合6月17日金曜日までの消印有効です。試験案内は総務課で配布します。また市ウェブサイトからも試験案内一式のダウンロードができます。郵送で試験案内を請求する場合は人事係までお問い合わせください。なお一般事務職の採用試験は9月に実施予定です。お申し込みお問い合わせは総務課人事係までどうぞ。募集でした。講座催しです。成人講座のご案内です。今月は福祉講座で地域福祉について、岩出市地域福祉計画をもとにです。日時は6月18日土曜日午後1時30分から総合保健福祉センター多目的ホールで行います。講師は和歌山大学経済学部准教授神奈川めぐみさんです。お問い合わせは障害学習課障害学習推進係までどうぞ。歴史講座を開催します。6月26日日曜日午後1時30分から3時まで、民族資料館2階大会議室で行います。テーマは根室寺の石塔を探る。講師は和歌山市文化スポーツ振興財団埋蔵文化財センター長北野龍介さんです。皆様のご参加をお待ちしています。お問い合わせは民族資料館、電話 63-1499 までどうぞ。総合体育館アリーナで遊ぼう。6月25日土曜日午前10時から午後4時までアリーナを開放して卓球、バドミントンを行います。入場料は無料です。アリーナ使用には上履きが必要です。お問い合わせは総合体育館、電話 62-0370 へどうぞ。第25回岩出市民ゴルフ大会参加者を募集します。日時は7月9日土曜日小倉カントリークラブで行います。プレー費は参加費食事代を含み8500円、 募集人数は80人です。一組4人で申し込みの場合、1人は他の市にお住まいの方も参加できます。お問い合わせは岩出市ゴルフ協会事務局、西中さん、電話 62-2178、 ファックス 62-2507 です。第7回ネゴロジ蛍と明かりのコンサートが開かれます。クラリネットとピアノの演奏会です。日時は6月25日土曜日午後7時から8時30分までネゴロジ光明殿内で行います。入場料は無料です。駐車場が不足していますので、なるべく乗り合わせなどお願いいたします。天候時期が合えばネゴロジ山内でホタルを見ることができるかもしれません。お問い合わせは岩出まちづくり協議会、電話 62-7106 へどうぞ。マタニティサロンアイアイのご案内です。午後のひととき、お茶を飲みながらマタニティ友達を作りませんか。6月13日月曜日午後1時30分から3時30分まで総合保健福祉センター和室28畳で行います。事前予約はいりません。上のお子様も一緒にお気軽にご参加ください。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。一時保育付き読書の時間の参加を募集します。お子さんを預けて図書館で少し自分だけの時間を過ごしませんか。日時は6月24日金曜日と27日月曜日です。時間は午前10時10分から正午まで。場所は岩出図書館。一時保育の対象年齢は満1歳から就学前の児童で、無料でお預かりします。定員は両日とも5人程度です。6月3日金曜日午前8時45分から受付を開始します。ご本人が電話でお申し込みください。先着順です。お申し込みお問い合わせは市長公室男女共同参画担当までどうぞ。講座催しでした。
お知らせです。年金生活者投資園臨時福祉給付金の申請受付が来月7月21日木曜日に終了します。申請期限を過ぎますと申請書を受付することができません。申請される方はお急ぎください。郵送の場合は7月21日必着です。支給要件など詳しくは専用ダイヤル 0120-1192-59 へお問い合わせください。また岩出市のウェブサイトでもご覧いただけます。岩出警察署からのお知らせです。高齢者向けの給付金3万円を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。市区町村や厚生労働省などが銀行、コンビニなどの現金自動支払い機 ATM の操作をお願いすることは絶対にありません。 ATM を自分で操作して他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。市区町村や厚生労働省などが高齢者向けの給付金の支給のために手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。厚生労働省が住民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を紹介することは絶対にありません。ご自宅や職場などに市区町村や厚生労働省の職員などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わず岩出市役所や岩出警察署、または警察相談電話#9110にご連絡ください。お問い合わせは岩出警察署、電話 63-0110 へどうぞ。 新浄水場が供用開始しました。この度新たな浄水施設として第三浄水場が完成し、4月から運転を開始しています。季節の第一浄水場と合わせ、気仙台にある排水池へ送水し、各家庭や店舗などへ排水します。第三浄水場では、塩素滅菌では死滅しない病原生物対策として、紫外線処理設備を導入し、より安全な水を供給します。第三浄水場は中島にあり、水源は地下水です。施設能力は、1日あたり6900立方メートルあり、通常の総水量は4500立方メートルです。お問い合わせは市役所上水道公務課へどうぞ。以上お知らせでした。スポーツの大会結果です。第10回岩出市民卓球大会が3月20日日曜日、市民総合体育館で行われました。団体戦、高校一般男子の部、1位長高校 A、 2位岩出 SPC、 3位 ITS、 同じく3位岩出第二中学 A。 高校一般女子の部、1位長高校 A、 2位長高校 B、 3位上岩出クラブ、同じく3位岩出クラブ。中学校男子の部、1位岩出中学 A、 2位岩出第二中学 A、 3位岩出第二中学 B、 同じく3位岩出中学 B。 中学校女子の部、1位岩出第二中学、2位岩出中学 A、 3位岩出中学 B、 同じく3位岩出中学 C。 個人戦、高校一般男子の部、1位加藤直樹さん、2位前岡敦樹さん、3位佐伯達也さん、同じく3位吉村光さん。高校一般女子の部、1位中谷さくらさん、2位牧野ひなさん、3位上野由衣奈さん、同じく3位井上すずさん。60歳以上男子の部、1位北口照之さん、2位中田和夫さん、3位山下光一さん、同じく3位土橋恒夫さん。60歳以上女子の部、1位横山陽子さん、2位峰町代さん、3位坂部美代さん、同じく3位田中静香さん。中学校男子の部、1位中村淳也さん、2位重藤龍介さん、3位立花京太さん、同じく3位磯又匠さん。中学校女子の部、1位上野春奈さん、2位森優奈さん、3位東加穂さん、同じく3位森川結奈さん。小学生男子の部、1位上野育人さん、2位鳴川隼人さん、3位脇地達樹さん、同じく3位吉富栄一さん。小学生女子の部、1位西村音香さん、2位脇地桜子さん。紀の川会ペタンク交流大会が4月9日土曜日、古川多目的運動場で行われました。トリプルスの部、1位岩出大ちゃんチーム、大塚勲さん、田中勝子さん、浜野幸男さん。 3位、岩手桜チーム、辻内明美さん、吉本寛陽さん、上野真知子さん。以上、大会結果でした。緑化センターのお知らせです。6月の展示会は、11日土曜日と12日日曜日は、山荘会初夏の展示会と野生蘭展です。18日土曜日と19日日曜日は、古典植物と山野草展です。25日土曜日と26日日曜日は、野生蘭展です。いずれも即売があります。教室は26日日曜日午後1時30分から4時まで、アジサイの剪定教室です。参加費は300円で、事前に申し込みが必要です。6月の休園日は、7日、14日、21日、28日の毎週火曜日です。詳しいお問い合わせは、緑化センター、電話 62-4029、ファックス 63-2570 へどうぞ。ホームページもご覧ください。緑化センターのお知らせでした。
子育てコーナー、みんな集まれ岩手っ子。地域子育て支援センターでは、親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときが過ごせるように、触れ合い遊びなどを実施します。内容は次の通りです。0歳児は7月1日金曜日と15日金曜日、定員は10組。1歳児は12日火曜日と26日火曜日、定員10組。2歳児は4日月曜日と25日月曜日、定員15組です。いずれも水遊びをします。雨天の場合は触れ合い遊びです。時間は午前10時30分から11時30分まで。場所は総合保健福祉センターです。受付開始日、0歳児は6月8日水曜日から、1歳児は9日木曜日から、2歳児は10日金曜日からです。電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。申し込み、問い合わせ先は、地域子育て支援センター、電話 61-2983 です。ベビーサインを体験しませんか？ベビーサインとは、まだ言葉を話せない乳幼児との手話や身振り手振りのジェスチャーを使うコミュニケーション方法です。興味のある方、参加してみませんか？日時は7月5日火曜日午前10時30分から11時30分まで。場所は総合保健福祉センター3階小ホールです。講師は杉山恵里子さん。対象は6ヶ月から1歳半のお子さんと保護者15組です。受付は6月13日月曜日からです。電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。申し込み、問い合わせは、地域子育て支援センター、電話 61-2983 までどうぞ。児童手当の現況届、更新の手続きの提出はお早めに。子どもの養育状況を確認するために、6月に現況届の提出が必要です。児童手当を受給されている方は、6月2日から15日までの間に、児童手当現況届をお忘れのないよう提出してください。郵送でも結構です。現況届の通知は、5月下旬頃に子育て支援課から送付いたします。未提出の場合、受給資格があっても、6月分以降の児童手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。なお、 平成28年1月2日以降に岩出市に転入された場合、28年度児童手当用所得証明書の添付が必要です。お問い合わせは子育て支援課児童福祉係へどうぞ。子育てコーナーでした。6月の相談です。困った時はこちらまで相談してください。7つあります。1、消費生活相談。日時は7日火曜日と21日火曜日午後1時から4時まで。場所は総合保健福祉センター3階会議室 A です。お問い合わせ先は岩出市役所電話62-2141市長公室です。2、行政相談。15日水曜日午後1時から3時まで桜台地区公民館第一会議室で行います。お問い合わせ先は市長公室です。3、全国一斉子どもの人権110番。6月27日から7月1日までの午前8時30分から午後7時までと、7月2日3日の午前10時から午後5時まで、いじめ、体罰、不登校、子どもの虐待など子どもの人権に関わるすべての問題について法務局職員または人権擁護委員が電話相談に応じます。相談は無料、秘密は厳守します。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-007-110 または和歌山地方法務局人権擁護委員連合会電話 073-422-5131 へどうぞ。4、教育相談。月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで。場所はスクールカウンセラーが山崎小学校、山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校、スクールソーシャルワーカーが岩出中学校、岩出第二中学校、その他岩出市青少年センターなどです。お問い合わせは在籍の小中学校または青少年センター電話 61-7007 あるいは教育総務課へどうぞ。また適応指導教室フレンドでも相談を受け付けています。電話 62-0892 です。5、子育て相談。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で、また毎週木曜日の午後2時から4時までは公立長病院でも行っています。お問い合わせ先は和歌山県立医科大学小児生育医療支援室電話 073-441-0808 です。6、健康相談。毎週月曜日の午前9時30分から11時まで総合保健福祉センターで行います。お問い合わせ先は保健推進課電話 61-2400 です。7、ふれあい相談。まずふれあい専門相談は毎週月曜日と金曜日の午前9時から午後4時まで、家事、事故、民事、行政、労働問題などを扱います。ふれあい何でも相談は、第3火曜日午後1時から4時までが税務相談、第4火曜日午後1時から4時までが民事・登記相談です。場所はいずれも総合保健福祉センターです。お問い合わせ先は社会福祉協議会、電話63-3246 です。6月の相談でした。
広告を2つお伝えします。子育て協力したいみかん学級のご案内です。 妊娠中の方、プレママ、または終焉前の子どもを持つ保護者が対象です。子育て不安解消に、子育て相談に、ママ友づくりに、プレママや親子登園によるおしゃべりの場の提供と子育て相談を行います。日時は6月6日月曜日と20日月曜日の午前10時から11時30分までで、どちらか1日しか参加できません。申し込みの締め切りは、6日の分が2日木曜日、20日の分が16日木曜日です。参加費は無料です。お申し込みは、和歌山中央幼稚園、電話62-5361へどうぞ。公益社団法人和歌山県シルバー人材センター連合会では、厚生労働省委託事業平成28年度高齢者活躍人材育成事業として、家事清掃サポート講習の受講者を募集します。定員は10人、受講料は無料です。講習期間は8月1日月曜日から3日水曜日の3日間で、講習時間は基本的に午前9時30分から午後4時まで。会場は岩出市総合保健福祉センターです。受講対象は原則60歳以上、派遣就業を希望する和歌山県在住の方で、各地域のシルバー人材センター会員、または今後会員となってシルバー派遣就業を目指す方です。受付期間は6月22日水曜日から7月15日金曜日まで。お申し込み先は、郵便番号 649-6256 岩出市金池92番地、公益社団法人岩出市シルバー人材センター、電話0736-63-1143、ファックス0736-67-2015です。広告でした。
青少年健全育成コーナー、地域での挨拶運動、見守り活動にご協力ください。子どもを巻き込んだ事件や事故は全国各地で後を絶ちません。岩出市青少年育成市民会議では、岩出市の子どもたちを危険から守るためにも、各地域での挨拶運動、見守り活動を実施しています。連れ去り事件は特に下校時刻に多く発生し、また見守り活動をされていない地域で不審者が出ています。地域の皆様が、この地域では子どもたちを見守っているということを不審者に気づかせることが犯罪の抑止力になります。子どもの安全のために月1回程度で構いませんので、地域の挨拶運動、見守り活動へのご協力をよろしくお願いします。啓発物資を支給しています。青少年育成市民会議では、地区委員や地区育成会の皆様にボランティア活動をされるにあたり、啓発物資を無償で支給しています。例えば、防犯ベスト、のぼり旗、横断旗、腕章などです。地域で使用されたい場合は、岩出市役所障害学習課までお越しください。青色防犯パトロール実施中。挨拶運動、見守り活動を補完する活動として、岩出市青少年育成市民会議では、子どもたちを不審者などから守り、犯罪抑止に努めるため、有志の隊員で青色防犯パトロール隊を結成しました。児童が下校する午後2時半から4時ごろまでの時間帯に、青色防犯灯を隊員の自家用車に装備して、市内をパトロールする活動を行っています。自転車には鍵をかけましょう。 新学期が始まり2ヶ月が過ぎ、自転車を利用する機会も増えてきます。盗難被害に遭わないために自転車には鍵をかけましょう。わずかな時間でも必ず鍵をかけましょう。備え付けの鍵以外にも U 字型やワイヤー型などの丈夫な鍵をつけるなど、2ロックにして自転車を守りましょう。お問い合わせは障害学習課青少年女性係までどうぞ。青少年健全育成コーナーでした。
人権を考える集い発表作文、小中学生のメッセージ第3回。今月は山崎北小学校5年成川隼人さん。命の大切さ。僕の家では時計代わりにテレビを毎朝つけています。そのテレビで殺人やいじめによる自殺などのニュースをよく見かけます。僕にはお父さんがいません。小学3年生の時に心臓の病気で突然死んでしまったからです。まだ36歳でした。突然のことだったので信じられず、とても悲しかったです。けれど、たくさんの人に勇気づけられたり、励ましてもらったおかげで元気になりました。しかし、1年経った頃、僕は急にご飯が食べられなくなりました。毎食食べている途中や、食べ終わってすぐに吐いてしまうのです。それが1ヶ月以上続きました。給食も食べられなかったので、しばらく保健室で食べました。その時、たくさんの友達が給食を運ぶのを手伝ってくれたり、大丈夫？と言って保健室に来てくれたり、みんなの支えや助けのおかげで少しずつ吐かずに食べられるようになったので、みんなと一緒に教室で食べられるようになりました。しかし時々、教室で食べている時も吐いてしまったけれど、先生や周りの友達は嫌な顔をせず心配してくれて、僕を助けてくれました。みんなの思いやりがとても嬉しかったです。大きな病院でたくさんの検査をしたけれど、全く異常がなかったので、精神的なものかもしれないと言われて、心理学の先生によっていろいろなテストをしてみると、お父さんの死が原因だということが分かりました。お父さんが亡くなって苦しんだのは僕だけではありません。僕のひいおばあちゃんは今90歳を超えています。お父さんが亡くなった時に、ちょっとでも命を分けることができたら、私はこんなに長生きできなくてもいいから、少しでも命を分けてあげたかったと言っていました。もちろんそんなことはできないし、もしできたとしても、僕はひいおばあちゃんにもっと長生きしてほしいと思います。いじめによって自殺をした人の周りにいる人たちもきっと苦しんでいます。自殺を考えているなら絶対やめてほしいです。まずいじめで苦しんでいるということを周りにいるたくさんの人に相談して、苦しんでいることを分かってもらえばいいと思います。先生や家族、友達、いじめによる電話相談、警察など、一人でも多くの人に相談すれば、きっと味方になって助けてくれる人がたくさん現れると思います。けれど、もしかしたら自分がいじめられているということを話すのは恥ずかしくて言いにくいし、そして親に心配をかけたくないと思うかもしれません。だけど、死ぬにも勇気がいると思います。死ぬ勇気を持つ前に、話す勇気を持ってほしいと思います。自殺しても周りの人たち、特に家族がもっと苦しむだけで何も解決しません。自分の命は大切にしてほしいです。人権作文でした。
図書館へ行こう。図書館 DVD 上映会のお知らせです。2本上映します。題名は
もう一つの動物園。幻の動物たちがフィギュアとアニメーションが融合したデジタル絵本で復活。上映時間は33分です。もう一本は鬼の子と雪うさぎ。思いやりの心、家族のぬくもりが温かい感動として伝わってくる物語。22分です。日時は6月18日土曜日午後2時から岩出図書館大会議室で行います。先着100人です。6月のお話し会のお知らせです。図書館ボランティアによるお話し会が5日12日はお話しドロップス、19日26日はお話の扉、いずれも日曜日午後1時30分から岩出図書館お話し室で行います。また11日土曜日午後2時から総合保健福祉センター図書室お話し室でお話の時間があります。図書館スタッフによるお話し会お話しパレットは25日土曜日午後3時から岩出図書館お話室であります。国語の教科書に載っている本を読もう。岩出図書館では小中学校の教科書展示会に合わせて岩出市内の小中学校で使用している国語の教科書に載っている本の特別展示を岩出図書館展示コーナーで行います。教科書展示会は6月17日金曜日から7月3日日曜日まで。国語の教科書に載っている本の特別展示は6月1日水曜日から8月30日火曜日までです。どうぞご利用ください。図書館講座親と子の自由研究。夏休みの自由研究に何をすればいいかわからない、そんな時は身近なテーマをひとひねり。夏休みのたびに3人の息子さんと15年間にわたり取り組んだ自由研究の記録を書いた本、親と子の自由研究、家の近くにこんな生き物の著者太田和義さんが子育て論を交えながら研究課題の見つけ方や親子での取り組み方などをお話ししてくれます。お話の後のワークショップ「ちりめんモンスターを探せ」では実際に体験していただけますので、ぜひご参加ください。日時は7月2日土曜日午前10時30分から、場所は岩出図書館大会議室です。小学生から中学生とその保護者が対象で、定員は20人です。お申し込みは岩出図書館カウンターまたは電話でお願いします。6月の休館日をお知らせします。岩出図書館とすべての文館文室とも2日9日16日23日30日の毎週木曜日です。本や行事についてのお問い合わせは岩出図書館電話 62-7222、 ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
町の話題。地域の交通安全のために4月21日総合保健福祉センターにおいてときめき交通大学入学式を挙行いたしました。ときめき交通大学は65歳以上の高齢者の方を対象に交通事故防止を目的に開校しており、今年度は昨年同様24人の方がご入学されました。受講者の方々は交通ルールや運転技能の再確認など交通安全に向けた知識の習得に励まれます。お客さんでにぎわいました。4月29日から 5月8日ゴールデンウィークバザーが開催されました。根室歴史資料館駐車場の特設テントでは、市内県外の特産品などさまざまな食べ物が販売され、訪れたお客さんに地元の味を楽しんでいただきました。農機内納付をお願いします。5月9日職員による街頭啓発を実施しました。ミレニアシティ岩出において固定資産税、軽自動車税、自動車税の納期内納付の推進のために、紀北県税事務所と市税務課の合同による街頭啓発を行いました。道路を渡るときは5月12日市内の保育所において春の交通安全教室が実施されました。児童たちは道路を渡る際に右、左、右を注意してみた後、元気よく渡っていました。写真横の QR コードを携帯電話で読み込むと、動画が再生できます。動画が再生されない場合は、市ウェブサイトからご覧ください。町の話題でした。ご支援ありがとうございます。岩出市文化協会所属の岩出舞踊集いの会の皆様により、4月17日日曜日に開催された第14回岩出舞踊集いの会のチャリティーにおいて募金12,867円が熊本地震被災地に対する義援金として集められました。義援金は和歌山県を通じて熊本県に送金いたします。他に個人の方や団体の皆様から温かいご支援が寄せられています。引き続き皆様のご支援ご協力をお願いいたします。
選挙権年齢が18歳以上に。将来を担う若い世代の声よ、これまで以上に政治に取り入れるために引き下げられます。18歳以上、20歳未満のおよそ240万人が新たに投票できるようになります。選挙のメイスイ君に総平ちゃんが聞いてみました。
どうして選挙権年齢が引き下げられたの？
将来を担う若い世代の声をこれまで以上に政治に取り入れるためだよ。
いつから引き下げられるの？
今年の6月19日以降に公示される国政選挙からだよ。7月には参議院議員通常選挙が予定されているよ。新たに投票できるようになる皆さん、政治や選挙に関心を持って大切な一票を投票してね。総務省のホームページでは18歳選挙権についてさまざまな情報を提供しています。18歳選挙権で検索してみてください。お問い合わせは岩出市選挙管理委員会電話 62-2141 へどうぞ。平成28年熊本地震義援金箱の設置について。平成28年熊本地震による被災者の方々への支援として、市役所をはじめとする次の市内公共施設17箇所に義援金箱を設置しています。市役所1階福祉課、市民課2階市長公室、総合保健福祉センター、各地区公民館8箇所、岩出図書館、駅前ライブラリー、総合体育館、民族資料館、根室歴史資料館です。受付期間は6月30日木曜日までです。皆様方のご協力をお願い申し上げます。お問い合わせは福祉課総務係へどうぞ。最後に 平成28年4月末現在の岩出市の人口と世帯数をお知らせします。総人口53,760人、そのうち男性25,985人、女性27,775人、世帯数22,152世帯です。以上、声の広報岩で2016第123号をお伝えしました。お問い合わせは岩出市役所市長公室へどうぞ。郵便番号 649-6292 和歌山県岩出市西の209、電話 0736-62-2141、 電子メール公室 koushitsu@city.iwade.lg.jp。 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/です。